三国町安東からダッチミンダッチミン、こんにちは。ダッチミンダッチミンの時間です。毎週木曜日のこの時間は福井県の北の端、三国町安東からの生放送。丹南の皆さん、聞こえてますか？東尋坊と渡島のちょうど中間、海のそばの家、ハウサンメイヤからお送りいたします。番組のタイトル、ダッチミンダッチミンって、実は安東の古い方言なんですよ。訳すると、おいっちにおいっちにという掛け声。昔安東ではよちよち歩きの子供が上手に歩けるように、ダッチミンダッチミンと言いながら励ましたそうです。今や風化寸前の安東の方言を番組のタイトルに、毎回おいっちにおいっちにダッチミンダッチミンと心の中で掛け声をかけて、海からの風を丹南の皆様にお届けしたいと思っています。さて、今日も森岡千代子がお送りいたします。今頃パーソナリティの三宅さんは多分高い高い空の上でしょうかね。ちょっと福井まで行ってきますといった感覚で、ちょっとニューヨークまで行ってきますと今日日本を立ちました。三宅さんらしいですね。まあ、戻ってきたらしっかりニューヨークの話をインタビューしますので、ここしばらく盛岡でダッチミンダッチミンをお聞きください。さて、今日はちょっと安東の話です。安東では今から50年から60年ほど前には、毎年10月20日の秋祭りには大港神社の境内で舞台を作って大演芸大会というのを開催していたそうです。その中身というのは演劇、まあチャンバラ劇です。そして喜劇、これはお笑いですよね。そして楽団、今でいうライブ、何でもあったそうなんですよ。そしてみんなそれを唯一の楽しみにしていたということです。で、この主催が青年団でも、当時の青年のほとんどは船乗りだったんで安東を離れていました。ですから、たまたま航海から戻っていた本当に少数の若者が仕切っていたんでしょうね。若者たちが演出する大演芸大会、秋の夜長を本当にみんなが心から楽しんだそうです。時代の流れでいつの間にかなくなってしまったと当時を知る中高年の方たちは寂しそうに言われるんですが、はい、大丈夫ですよ。安東人のエンターテイナー DNA はしっかり受け継がれているようですよ。ということで、今日ゲストにお迎えしたのは、安東在住、安東青年団所属、そして劇団マフで活躍中の刀根幸美さんです。はい、幸美ちゃん、こんにちは。
こんにちは。
ごめんなさいね、なんかもう幸美ちゃんっていうのがもう慣れてるんで刀根さんっていう感じじゃなくて、幸美さんでいいでしょうか。幸美ちゃんでいいかな。はい、幸美ちゃんは劇団マフの、役者さん、はい、女優さんですよね。
はい、うん、そうです。
そして演出助手も行われてると。
そうですね、
はい、大活躍ですよね。まあ、ちょっとラジオを聴きの皆さんに、ちょっと劇団マフってどんなのかちょっと簡単に紹介させてもらいます。劇団マフっていうのはね、三国に三国文化未来館というのがあるんですけれども、この三国文化未来館は町民の主体性や自発性を主体とした新しい三国文化の創造っていうのをコンセプトに平成5年に開館されました。で、この開館と時を同じくして結成されたのが劇団マフですよね。
はい、
これは三国アクト
フォーフューチャ
ーですね。
はい、
フォーフューチャーですね。はい、で、代表は
湯浅弘義さん。
湯浅弘義さん。
はい。
湯浅弘義さん。
はい。
それでメンバーは大体何人ぐらいで活動されたん
ですか？そうですね、今ちょっと前までは、うん、大人だけで 5,6、うん、人程度でやってたんですけど、うん、今は高校生も入ってきてくれて、うん、13、4人ぐらいで活動してますね。はい、
ですか。はい、大人のそんな少ないとなんか一つの劇できない時あるし、
そうですね、もうだから脚本も限られてきて、
それが今回は高校生が入ってこられたということで、楽しく膨らんできますね。
そうですね、うん、
で、まあ、そのメンバーっていうのは全員三国人なんですか？
そんなことないです。あわらの子とかもいますし、
で劇団入りたいなと思ったら
もう全然もうウェルカムですね。
ですどこからでもいいわけですか？
全然オーディションとかも全然ないんで、
う
ん、
オーディションなし？
なしです。もうなんか
本当になしなんですか？
なしです、なしです、うん、お金もかかりませんし、もう入りたいって思ったら来てちょっと入りたいですって言ったらじゃあどうぞみたいな。
あ、そしてもうすぐ練習一緒に参加させてもらえるという。
そうですね、はい、
きっとね演劇やりたいなと思ってらっしゃる方いると思うんですよ。でもそのねまさかこの三国にこういう劇団があるとないと知らないんじゃないかなって。私も三国ちゃんに会うまでは知らなかった。
そうですね、あまり知られてないですね、
うん、三国に劇団があります。三国に劇団マフというのがありますので、ぜひ演劇をやりたいなとね思ってる方は、年齢制限もありませんよね。
全然ないですもん、どんな方でも。
どんな方でも参加できるそうなので、はい、やってください。
はい、
まあ、ゆきみちゃんはその、まあ、演劇ってどこでその目覚めたの？
そうですね、小学校の時に、うん、ちょっと学校の行事で芸術鑑賞っていうのがあったんですよ、うんうん、でそれでその時に劇団四季の人たちが来てて、うん、うん、王様の耳はロバの耳っていう、うん、はいはい、有名なやつをやってて、うん、でそれを見た時に、うん、そこに立ってた俳優さんたちがすごく生き生きしてて、うん、すごくキラキラしてて、うん、私もこういう楽しいのをやってみたいなみたいな、う
ん、すごくいい動機ですよね。キラキラしてる、いいな、私もなりたい。
本当に
デッキを持ってきてくださったんですね、この CD、はい、
そうです、
劇団四季オリジナルミュージカルユタと不思議な仲間たちという CD を持ってきてくださいました、
はいはい、
その中で今日はゆきみちゃんが選んでくださった曲は、はい、友達はいいもんだ、
はい、
これちょっと聞いてみましょうか。
はい、はい、
劇団四季オリジナルミュージカルユタと不思議な仲間たちの中から友達はいいもんだというのをね、
はい、
聞いていたらなんかここも友達はいいもんだって感じで、
そうですね、
早速ね劇団に入りたいという話が今
来ましたね。
ちょっと前にニュース解説されてた岡崎さんですけれども、あの OK ですか？
もうぜひとも、
ぜひともということです。岡崎さん
男性少ないのでぜひもう男性待ってます。よかったです
ね。こうなってまたあのマフがね賑やかになればいいかなと思います。はい、いい曲でしたね。友達はいいもんだ。
本当にあのちょうどこの舞台っていうのが、あのいじめられてる子供のなんかもう僕死にたいっていうか友達もいないしって言った時に、あのまあ見てもらったら分かるんですけど、あのなんだろう、あの座敷わらしたちが舞台に出てくる座敷わらしたちが、いや生きてることって素晴らしいことなんです、友達がいるっていうのは素晴らしいことなんだぞっていうことでこの歌を歌うんですね。
一人はみんなの、みんなは一人のためにすごいいい歌だなと思いました。いいの、いい曲持ってきてくださってありがとうございます。ところでゆきみちゃん、ちょっとこの絵を見てください。
はい、
これは石川県の、ね、絵描きさんが描かれた絵なんですけれども、
はい、
あまあここで安東のお年寄りたちがね、まあ、お年寄りって言ったらかなあ、もう元気な長老たちがね、昔の大園芸会っていうのはなこんなんでもそりゃよかったっていうのを飲みながらね話してたのを話の聞きながらそのままサラサラっと描いた絵なんですよ。ドラムがあるでしょ、
すごいですね、
からね、バイオリンでしょ、アコーディオンでしょ、
はい、
これがねもう40年もっと前か50年前ぐらいにもこういうことをやっていた安東なんですよね。もう完璧なあのライブですよね。
本当ですね。
だからまあ言葉で言えばハイカラっていうかね、ハイカラな勝ったんやぞって安東はハイカラやったぞって言ってましたけど ね、きっとそうなんじゃないかなって安東っていうところは、
はい、
と思うんです。っていうのをね、今の青年団見てても青年団ですけどどうですか
青年団、その結構あのエンターテイナーっていうか、なんかやることに関してもうああでもないこうでもないって、こうしたらあの見てる人は楽しんでくれるだろうとか、
すっごい積極的に取り組みますよね。
ね、
私びっくりしたのが、普段この安東の人ってね、まあ、ここ方言で恥ずかしい恥ずかしい、ね、恥ずかしい恥ずかしいってね、恥ずかしい恥ずかしい、なんとも、もうとにかく引っ込み思案で出ない、その人たちがなんか秋の文化祭があるというんでね、はい、
そうです、
まだここ来て間もない頃ですか、
はい、
ちょっと覗いていこうかなと、なんかつまんないことやってんじゃないかなと思って見に行って、まあびっくりしちゃったんですよ、あの時には。でさっき話したら、その時にも、ゆきみちゃんはもう安東に戻って
そうですね、
いたんですね、
もういましたね、はい、
何をやったかと言いますとね、青年団が、まあ、当時流行ってたマツケンサンバ、
そうです、
これをまあもう本当にそんな学芸会的じゃないんですよね、徹底的にやって、もう会場は笑いの渦で、ゆきみちゃんもなんかやってたんでしょ、その時。
私もあの踊りが結構得意っていうか、やってたんで、一緒に踊ってくれって言われて、もうマツケンになって、あの顔も白塗りして、
マツケン役だったよね、
マツケン二人いたんですけど、私もあのやってくれって言われて、あの白塗りしてカツラかぶって金ピカの着物着て、お礼って、
ね、みんなね今お礼って恥ずかしそうにやってるけど、もうなりきってて、そんであのちょっとあの引いた時にね、私が一体誰が誰なのか確かめようと思ってカメラ持ってったんだけど、もう全然なりきりが撮れないよね、終わってからもまだね、ポーズを撮ってくれて面白い写真が残ってますが、まあ、それくらい、まあ、安東の、まあ、これは DNA なのかもしれないんですけれども、今の若い人たちにも本当にそのエンターテイナーっていうか、
はい、
ここも青年団あのよく打ち上げがあるんですけど、
はい、ありますね、もうお世話になってますいつも
なんかね、もうだんだん大園芸会になってしまうんですね、本当に楽しいところだと思うんですよ。はい、でね、これあのマスケンサンバなんか、あの振り付けあったでしょ、あれ誰がやったんですか。
あの、うん、振り付けはうちの兄がちょうど DVD を持ってて、マツケンサンバの、はい、でちょっと一緒に見て練習して、でみんなも一緒に見て、こうやなみたいな感じで練習して、
はい、まあ、そこでねちょっとね、あのゆきみちゃんのお兄さんの話が出ましたけど、はい、このお兄さんももうすごいエンターテイナー、もうちょっと安東一じゃないのかなっていうぐらいすごいエンターテイナーですよね。兄トネシンヤさん、
はい、トネシンヤさんです
ね、はい、トネシンヤさんが歌ってる面白い CD があるんですよね。これちょっと無理言って持ってきてもらったんですけれども、はい、何の歌かと言いますと、 歯磨きの歌なんですね、
はいはい、はい、そうです。
デンタリズム歯磨きダンスという歌を本当に子どもたちに分かりやすく歌ってるんですよ、はい、これは、子どもたちの歯磨きをね、促進するために制作された歯磨きソングなんです、うん、でこれ作詞が松村忠直さん、
はい、
この方も安藤の
そうです、ね、
ミュージシャンであり、はい、
神主さんですね、
神主さんですね、要になってる方です、はい、そして作曲が村中智弘さんという方で、うん、出来上がってます。で歌ってるのがお兄ちゃん、
そうです、
曽根真也さん、
びっくりです、
びっくりですね、これはちょっと聞いてみましょう、はい、デンタリズム歯磨きダンスお聴きください。面白い曲でしたね。デンタリズム歯磨きダンス、歌ってたのは今日のゲストのお兄ちゃん曽根真也さんね、ゆきみちゃんのお兄ちゃん、
はい、曽根真也です。
そして、作詞がやっぱり安東在住の松村忠直さん、作曲は村中智弘さんです、
はい、
これは昨年の年末から今年の春頃まで毎日福井ケーブルテレビにて放送されてたんですね、はい、現在も制作会社のメディアミックス福井のホームページでご覧いただけます。覗いてみてください。で今私思い出したんですけども、うん、この曲ここハウスアンメアの地下スタジオ、はい、ジャイロで録音されたんです
よ、うん、そうなんですか。
そう今だと思い出して、そういえばこのね仲良しお二人がね、ニコニコで今日ちょっとスタジオ貸してほしいと録音があるんですってでこもってたんですよ。で、まあ、また二人がニコニコが笑って、ね、できましたって言ってたから、じゃあ聞かせてって言ったら、いえそのうちいずれ。私はねもう忘れてたんですけど、今これ聞きながら、ああそういえば二人が
すぐそこ で、ね、こんな歌がみたいな
作ってたんですね。なるほど。 嬉しいです。
ありがとうございます。
はい、話戻しましょう。ところで、はい、MAF の、予定なんですけども、はい、今後の、はい、どういう予定が入ってますか？
来年のもう冬なんですけど、うん、1月の23、24土日に、はい、ゴジラという喜劇をします、はいはい、私が初舞台、マフで初舞台を踏んだ芝居を、うん
う
ん、
初舞台何年前ですか？
もう10年前ですね。
そう、それ
若かった
何を、うん、
それをまた新たにキャストをや、うん、一新してまたやろうっていう話になりました、はい、
じゃあさっき入団志願された岡崎さん、
そうですね、
間に合えば、
そうですね、ゴジラに、ぜひゴジラに
出演できるということですね。そうですね、はい、わかりました。今日は看護福祉士の仕事と両立しながら、はい、役者を志していらっしゃる、はい、いずれは演出もね。そうですね、
演出もたまに実験公演って若いもんだけでやる公演があるんですけど、その時にちょこちょこと演出はすでにさせてもらってました。
刀根幸美さん、安東在住ですね、刀根幸美さんにお付き合いいただきました、はい、もっと話したいんですけれども、ね、今日はねちょっとねもう一つ話題が入ってきましたので、はい、これを幸美ちゃんもちょっと横で一緒に付き合っていただけますか？
はい、はい、
梨農園からの発信とお知らせというのをちょっとさせていただきたいと思います。すみちゃんも今年の梨食べました？
食べました。
わいいな、私まだ食べてない。
そうなんですか、みずみずしくて美味しかった
です。フルーツ街道の、まあ、そこからのちょっともうちょっと行ったところの梨農園からなんですけれども、お伝えします。まず私のこの手元にこれは2009年5月30日の福井新聞の記事の冒頭があるのでちょっと読まさせていただきます。見出しは農作業体験で感銘とあります。あわら市の梨農園で障害者と一緒に農作業を体験し感銘を受けた東京の男性が障害者を応援する DVD と CD を制作したという新聞なんですけど、記事なんですけれども、この梨農園というのはあわら市並松にあるピアファームというところです。知的障害者の就労支援に取り組む NPO 法人なんですね。で、感銘を受けた東京の男性、シンガーソングライターで、ラジオ DJ なんかで活動している長野、安政さんという方、この方が農園を訪ねたのが今年の3月なんですね。で、そこで、梨農園で障害者と一緒に農作業を体験したことで様々なことを考えさせられたんですね、感銘を受けたんです。で、そのお礼にと障害者を応援する DVD と CD を自費で制作しました。そしてこれをピアファームにプレゼントしました。タイトルは夢の果実 So Sweet というものです。で、このプレゼントを受けたピアファームの所長林博文さんは、この曲を聴いて本当にみんなが元気になり勇気をもらいました。今ではピアファームのテーマソングとなって毎朝職員と障害者全員で聴いて一日が始まってますということなんですね。これで、長野さんとピアファームの障害者たちの友情っていうのがずっと、続いたんだろうと思うんです。ここからがお知らせなんですけども、実は長野安政さんのコンサートがあわら市で開催されることになりました。今日このお知らせです。日時は9月19日土曜日です。お昼の部と夜の部があって、お昼は午後2時から4時あわら米倉梨園で開催されます。ここには県内の障害者の方80人ほどが参加予定です。で、夜は午後7時から8時セントピアあわらで開催されます。で、このね、長野さんだけじゃなく地元のバンドなんかも出るんですよね。で、その地元のバンドっていうのが温泉組、ラジオ聞きになってた方覚えてらっしゃいますかね。ここでゲストで、東さんって方が、温泉組の東さんって方にも出演していただいたんですけど、東さんたちが出られる温泉組も友情出演で、出られるということです。で、どちらも無料、ぜひ出かけてください。お問い合わせはピアファームまで、電話番号 0776-77-2930 0776-77-2930 です、DVD と CD をセットで1000円で会場でも購入できます。 でね、この作詞作曲したゆきみちゃん、
はい、
長野さんのねメッセージの中にとってもね、はい、なんか素敵な文章があったんですよ、
はい、
これをねちょっと私が読むんじゃなくて、ゆきみちゃんちょっと読んでいただけますか。
はい、じゃあ読ませていただきます、はい、歩みは決して早くなくともゆっくりとゆっくりと、決して楽ではない農作業、いつも楽しそうに、彼らは誰よりも優しい愛情を梨の木に注いでいました。
はい、ありがとう。はい、障害者であるからこそある意味で雑念なく心を込めて、そして誰よりも優しい愛情を梨の木に注ぐことができるんかもしれませんよね。
そうですね、う
ん、で結果いい美味しい梨ができる。これが本来の仕事ってあるべきなんですよね。
そうですね。
でも長野さんもこれが都会じゃなくて自然いっぱいの梨園だったからこそ、まあ、ミュージシャンとしての感性が呼び覚まされたような私は気がします。
あ、
この自然の中で生きるっていうことは素晴らしいですよ。
そう、素晴らしいですよ ね、 ね、
頑張ってください
、はい、
では最後に、長野康政さん、これはプレゼントした曲です。夢の果実 So Sweet をお聴きください。違う。